風ラジオ東の仲間たち第12回始まりました。今回のパーソナリティはバーバー岡田と
ニュースペーパー長代がお送りいたします。
はい、長代さん今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第10回の時に長代さんがあの安いなって紹介してくれたじゃないですか。
はいはいはいはい。
早速僕テイクアウトあの後行きましたよ。
ああ、何弁当？
生姜焼き。
おお、生姜焼き。
うまかったっ
す。おかずじゃないんだ。
おかずじゃない。行ってきました、とりあえず。
ありがとうございます。
まあ、これからも東の仲間で紹介していただいたところ、どんどん使っていこうと思いますんで。
う
ん、
そうですね。
はい、皆さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、今回のゲストをちょっと紹介したいと思います。今回のゲストは、まあ、うちのバーバー目覚めのお客様でもあり、まあ、僕や長代さんも、まあ、イーストコバさんもそうなんですけど、みんながお世話になってるマルチスポーツ研究所のメンバーでもある、はい、大山さん。
大山さん、
はい、紹介したいと思いますので、
はい、
早速じゃあ大山さん自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。東京都府中市、出身の大山隆と申します。出身校は第4所、府中市、4所で、中学は6中といった、ところなんですけれども、まあ、東の話題でいうと、今、白糸台というところに住んでおりまして、まあ、なんでしょう、ここ白糸台、海外に、ニュージーランドとオーストラリアに移住してたりということで、まあ、現在は帝京大学の経済学部の教員をやっておるんですけれども、まあ、主に日本と海外のスポーツマネジメントを比較している、ものでございます。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
大山先生、実は僕とイーストコバさんと同じ府中六中出身なんです。
はい、
先輩。
そうなんですよね。はい。六中出身で、そうなんですよ。まあ、もっと言うと、妻も六中なんでね。
あ、奥さんも六中で。おお。そうですね。
そうですね。ですから、だいぶ東に寄ったメンバーで、日常生活を送ってますね。
ありがとうございます。じゃあ、大山先生に早速、ちょっと、まあ、いろいろちょっと質問とかしていきたいと思うんですけど、大山先生は、
はい、
大学で、スポーツの研究をしてるみたいなんですけど、主にどんなことを研究していますか？
はい。まあ、もともとは、大学を卒業してから、三洋電機という電機メーカーに入社して、でそこで、スポーツの仕事に出会いましたと。まあ、電機メーカーなんで、スポーツの仕事って何っていうところだったんですけど、まあ、実業団の選手たちの広報宣伝活動をやるっていうところで、まあ、当時バドミントンの選手でオグシオっていう選手がいて、まあ、彼女たちとの出会いが結構大きかったんですけど、まあ、いわゆる無名なマイナースポーツの選手を有名にするとか、まあ、平たく言っちゃうとそういう、なんでしょう、まあ、実業団の選手たちというのはプロではないので、まあ、そういう選手たちの今後の活躍をどういうふうにして考えていくかっていう、まあ、スポーツマネジメントの仕事をやりました。で、まあ、その次にまあ、ヴィッセル神戸というチームで、まあ、6年間営業とかそれからチームの広報で、ついたんですけれども、まあ、そこでも、まあ、実業団時代に感じたことでいうとファンを獲得するとか、まあ、それから、チームの中での、まあ、もう少し地域貢献っていうところで言うと、まあ、まだまだ実業団って会社のスポーツなので、あまりそこまで目が届いてなかったところ、やっぱり J リーグっていうのは結構そういう、こうファンへのコミュニケーションが勝つ非常に熱心に、まあ、やっているところだったんで、まあ、野球部出身だった僕にとってはですね、サッカーって新しいプロサッカーチームっていうのは新しい試みだったんですけど、まあ、そんなところで、まあ、バドミントンとかラグビーとか、まあ、サッカーとかというようなことをこう経験してきて、まあ、大学教になる前はですね、博報堂という会社で、まあ、4年間いろんな仕事をさせてもらったんですけど、なんかふと気づいてみると、なんか自分がスポーツビジネスマネジメントの領域にすごい特化してたんですが、なんかこう、いろんな競技をこう仕事としてやっていく中で、なんかこう、さまざまなスポーツ経験をなんかこう、生かすっていうところを、まあ、あんま日本はやってないなと。うん。どこもやっぱどこの競技連盟も、協会もやっぱなんかこう、 少し縦割りな感じがすごいしてきてましたと。うん、でも僕はそうですね、まあ、30後半ぐらいになった時に、さっきもちょっと言いましたけど、ニュージーランド、オーストラリアにいたので、シーズン制のスポーツで、まあ、彼らラグビーをね、結構有名とするオールブラックスというチームがあるんですけど、まあ、そのチームのメンバーがラグビーだけやってないということをこう、まあ、すごく驚かれた人たちがたくさんいて、まあ、ラグビーワールドカップの盛り上がりもとともにそういう話題になったんですけど、まあ、その時に気づいたんですね。ああ、なるほどと。なんかこう、スポーツそのものの発展っていうのは今後やっぱりこう、マルチスポーツっていう、まあこれ英語なんですけど、日本であんまこのマルチスポーツっていう英語そのもの自体が日本語で翻訳されてないなと。まあそんなことを気づいて、3年前ぐらいから、自分の研究、専門分野のスポーツマネジメントの中の領域にもっとこう絞って、マルチスポーツと。うんうん、いうところをですね、まあ、今は研究をしているというところです。
すごいですね。バドミントン、まあ、山陽電機でバドミントンから入って、うん、ヴィッセル神戸行って、はい、ご自身は野球もやって、うん、もうなんかもういろんなスポーツをやったりとか体験したりとか、こう仕事で関わったことによって、うん、そのマルチスポーツって言葉につながってきたみたいな感じなんですかね。うんうん、
まあそうですね。まあ一貫してなんかこう結局はなんかその、まあ主にバドミントン、ラグビー、サッカーっていうところと、まああと3、4年来てもともとプロ野球のオールスターやってた関係もあって、野球もすごい、はい。で、特に最後いた僕の会社の博報堂って会社はやっぱりプロ野球をすごい長年、仕事をしてる広告代理店だったので、まあ野球っていうところもそうなんですけど、なんか、横のつながりがあんまないなっていう、まあ選手たちのそのこともそうですし、なんか各競技連盟団体とのそのやっぱり横のつながりがまだまだないなっていうことに、なんかやっぱこう自然な流れで気づいたっていう。うん。だからそれが例えば僕ら野球部出身の人間からすると、なんかこう一年中野球をやって、それから、まあ、変な話、休みもなく週6日でやってとか、僕らの少年時代はもう朝から9時からなんか夕方まで野球の練習やってきましたみたいな光景を、当時行った時はあんま気づかなかったんですよ。ニュージーランドとかオーストラリアに行った時にね、はい、ラグビーやれるシーズンが4ヶ月ぐらいですから、向こうは。でそこから彼らバスケとか、それこそクリケットっていう、まあちょっと野球に似たスポーツをね、人気スポーツとして向こうは盛んにやってるんですけど、なんか同じこう中学校、高校の同級生たちがもう次々とチームっていうか部活を変わっていく様子って、なんかさほど当時は驚かなかったんですよね。だけどなんか日本に帰ってきた時に、俺みんなこの時間練習してたら、うん、世界のオリンピックメダリストもっといていいんじゃねえかなとか。なんかそういうことを、なんか後々になって自分の経験がね、まあ見てきた光景が、うん、これ研究に生かされるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
長谷さんどうですか？
やっぱりみな、そう、大山さんの場合ね、いろんな、こう、まあ自然な経験の中で、そういろんなスポーツを経験されて、そういう考えになったっていうことなんですけども、その、マルチスポーツっていうその概念っていうのは、
うんうん、
その、怪我をしないためになのか。
まあ、いくつかありますよね。はい。はい、
そこら辺って何か、そう、明確なものってあるんですか？
マルチスポーツっていうのが、まあ、ちょっとこれ難しい話になっちゃうんですけど、日本ではまあその概念がないので、まずそれを説明していかなくちゃいけないっていうのが、まあ、その、あるんですね。で、一方、じゃあ外国でそれ定義されてるかっていうと、一応定義はされてるんです。ただ、そもそも彼ら生まれて育った環境が、まあ、まず部活を2、3個、兼務するなんて当たり前だし、それから、まあ、一番わかりやすく言うと、補欠が存在しないとかね。要は、チームの選手たち、要はよくアスリートファーストとか言うじゃないですか、日本ですね。はいはい、オリンピックのこの最近よく聞く。でも、アスリートファーストって何かって言ったら、その選手たちのこう練習しやすい環境を整えるっていう話は、もっとちょっと噛み砕かれてるんですよ、海外でも。例えば、その、2ヶ月間、例えばサッカーの盛んなスペインとか、ドイツとか、もちろんニュージーランドもそうですけど、2ヶ月以上は絶対オフ取らないといけないとかね。で、練習量が基本的には少ないっていうことだったりする。で、まあ、この少なさっていうのは結構自主性とか自発的に考える子たちを育てるとか、もっと言うとそこで、 自分がこう経験してきている競技を応用する力が身についてくるとか、まあ、そういったところだったりもするんですね。で、あとはやっぱり日本にないことで言うと、うん、アメリカの場合、例えば、なんだろうな、マルチスポーツによることの、まあ、一つの一番特徴で言うと、もう一斉にこう、なんでしょう、競技がストップする仕組みになってるので、続けたくても続けられないんですよね。
なるほどね。
うん、で、そうすると、まあ、必然と、要は自分の体の使う場所が変わってくるとか、あとコミュニティが当然、日本人よりも倍以上になるので、はいはい、チームメイト、それから大人と接する機会、まあ、これがまあよくドイツでいう社交性を育むことがスポーツによって養われると。うん、まあ、いうことが言われているので、そうこっちが日本とあるものとないものをですね、こうやって比較していきながら、こうマルチスポーツの定義っていうのを、まあ、今表現しているところですね。
なるほどね。
うん、そう、まあ、例えば、はい、すみません、
どうぞ。あ、どうぞ。はい、
なんかこうなんでしょう、怪我のこと一つしかり、マルチスポーツをすることによって、じゃあ怪我がどれだけその少なくなりましたかなんて、これ海外では当たり前のようにしても研究論文が発表されてるんですよね。うん、もう当然その、まあ、日本語で言う、例えばテニス肘とかね、うん、それから、まあ、トミー・ジョンとかの手術を受けましたとか、野球の世界でよく言いますけど、もう消耗品だって分かってますから、うん、結局投げれば投げるほどその子の寿命は短くなるわけですよ。うんうん、だけど例えばピッチャーでもその別に要は肘とか肩とかの可動域の話って、実は何気なくそのバドミントンの練習をするとか、うん、アメフトの動きを取り入れてアメフトボールでキャッチボールするとか、ちょっとやっぱり微妙な負荷のかけ方の違いっていうのをやっぱ体感していく。でそれによって、アメリカの場合だとこう小児学会がもう定めてる、例えばですね、高校生年代ではね、まあ、週に16時間以上の練習をすると、もう 50% 以上がオーバーユースって言って、まあ、いわゆる体の一定の箇所を使いすぎて生じる怪我のリスクが増えるっていうのは、もう当たり前のようにみんながもうそれを分かってるから、やらせないんですよ。保護者に対してもそれを説明するんですよね。だからマルチスポーツって何ですかって言われた時に、まあ、そういうところから一つずつ噛み砕いていくと、まあ、日本にあってないものっていうのが結構出てくるんですよね。
はい、すいませんが時間が来てしまったので、今回の話はとても良かったので、まあ、次回もっと聞きたいと思うので続きをやりたいと思います。長谷さん、今日の話、ね、とても面白かったっすよね。
いやー、マルチスポーツ本当に、ね、広げていってほしいんで、うん、次回はより具体的にもう実際の活動されてるのが聞けるんですよね。うん、
まあ、13回の放送にも期待して、待っていただければいいかなと思います。
そうですね、皆さんお楽しみください。
はい、じゃあそれでは第12回の放送はこれで終わりにしたいと思います。
はい、さよなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一の協賛でお送りいたしました。